皆さんこんにちは。本日も、お休み中、お忙しい中、遠いところ、ご出席いただきまして、大変ありがとうございます。本日はですね、ちょっとまた話の趣向がマネリになると言いますので変えようかなと思いまして、最初に、宇宙の特性に対する、概要のような話を約、40分から50分ぐらいお話しして、その後休憩をしまして、次に生命の科学の第2課、今回は第2課ですので、2課を進めていきたいと思っております。お話に始まり、今日のお花も、今朝、うちの、家庭菜園といいますか、そこでなんかいろいろ咲いてるものを、見繕って、撮ってまいりました。ちょっと珍しいところでは、そちらの方にほおずきがありますね。時期がいいと真っ赤になるんですが、これも今こういう時期で、これから本来畑ならばそのまま、土に帰るような仕草の体重だと思いますので、そんなところと、それからこちらにはですね、ちょっと一つしかなかったので、一個だけしかないんですけど、ここにこれは綿ですね。後で皆さんにお見せします。綿です。こんなのがありました。あとはこの暖かい季節なので、ひまわりがまた新しい芽を出している木もちょっとありましたね。抜かなかったひまわりが家庭菜園ですから、他のこの区画にも、そのひまわり、抜かずに置いてあるところで、ここで新しい芽が出てきている姿もありました。それからアジサイがまだ残っているような感じとか、いろいろありましたけど、とても自然の姿というのは楽しいものです。それで、宇宙の意識というもの、最近いろいろこう、本を読みまして、ここではジョージ・アダムスキーの生命の科学を盲目的に信じている。盲目的に信じているという、ここの場合の盲目的に信じているのは、純粋に信じているという意味で、世の中こう、他の方たちが理解せずに盲目的に信じている。そういうこととは違って、私たちはスペースブラザーズからジョージ・アダムスキー式を通じてこうして知らされている宇宙の法則性に関することを盲目的に信じている。というところで、生命科学を勉強しているわけですけれども、ここでは私はジョージ・アダムスキーということと生命の科学だけに特化していましたけれども、やはり何遍も何十回も申し上げておりますけれども、皆さんももうそれなりには注意して感じていただきたいと思うのは、スペースブラザーズは我々に対して全てを明かしていません。ですから生命の科学を読んでみても学べば学ぶほどわからないことに出くわってきますということは、知らされないというその宇宙の法則性の中の一つの、ルールがあります。宇宙の法則のルールです。これはスペースブラザーズのルールではありません。宇宙の法則、要するに宇宙のルールです。それにのっとった形でありますので、スペースブラザーズも私たち、幼稚な地球人にそこまでは教えていただいてないというのが、本のあらゆるところにこのように書かれております。とそこを、私も生命の科学を長年読んでおりましたらば、どうしても知りたいというところ随所に現れてくる。それは文章と文章の間の行間に何かあるんじゃないかと。最初はその単純なそういう裏の疑問で読んでおりまして、もう一度全集を読み直すとか、 あらゆる、自分の方法を駆使しながら、また一つは自分では非常に良かったと思うのは、この会以外に全くのこの、アダムスキーを知らない方たちに対する、人たちに、この、なんていうんですか、無理なく教えることができる方法はないかなと思いながら、アダムスキー全集をこう読み解いていきますと、今まで自分で何遍も読んで、読んだつもりでいたものの中のエッセンスなりが随所にこう全集の中から出てくるというところで、私自身が勉強させられた、その勉強させられたということが、やはり繰り返しの、内容から、思い起こしてきますと、我々は常にそういうことを宇宙に目覚めるのであるならば、日常生活の中で常にその怠りなく継続して宇宙の意識があるということを気づくように、やはりそういうふうに仕向けなければいけないんだなというのが、感じていました。ということで、私が例え話でよく出します、家庭の主婦は最初に家庭の料理は一つもできなかったにもかかわらず、後ろ次は、1日3食かける365日かける何十年間も何人分も毎日こなしているという、料理の手筋になる、あれと同じように、あの姿と同じように、我々も宇宙の法則、宇宙の意識に対するそういういろいろな学び方をこう続けていく必要があるんだなというふうに、感じるわけです。そんなところで、スペースブラザーズはもう生まれた時からそういう環境、星自体がそういうバイブレーションで包まれているということにありながら、そういう環境の中で、もう、日常生活の中でそれをもう染み込ませて、我々以上のですね、という、それに近づくためにということです。それと、一つは、宇宙のこの目に見えない、耳に聞こえないバイブレーション、このバイブレーションと交信をしているのが私たちの体の中にある細胞の中にはまた DNA があり、その DNA の中にそういう仕組みが含まれていると、これが生命の中に、科学の中に書かれておりますが、これを勉強することによって我々自身もそういう、テレパシックな現象、何でも物事が分かる、そういう機能をこう開発することができる、もう、機能として持ってますから、もう、スーパーコンピューターと一緒ですから、機能として持ってますから、その自分の細胞に刺激を与え、宇宙の意識と交信できるような、そういうものになる。時々私も例えて言いますけども、地球人は自分のこの体のスーパーコンピューターを遊びの道具にしか使ってない、快楽の道具にしか使ってない、極論ですけども、そういう中で、もう一つは、なぜその宇宙のルールの中でスペースブラザーズが私たちに根節丁寧に教えてくれないのかというところでは、やはりそこには確実に宇宙の中で科学的な作用として、誰にでも正しく作用している生命の連続というものが、俗に言う生まれ変わりですね、私たちは前世がある、根性がある、根性があるということは来世もある、来世もある、その先もあるということで、私たちは記憶を失ってはいますけれども、そういうふうに過ごしてきたことは確実であるということも、スペースブラザーズから教えられてきております。その中で学ぶために、その、学ぶべき器のない、心のない部分での過剰な知識は我々には与えられていない、それは宇宙の法則性に反するんだということも、アダムスキーに関する書物の中にははっきりと書かれております。 はっきりと書かれております。ということが、まあ、時代に分かってまいりまして、やはり生命の科学を学びながら、自分の体の機能であるこの細胞の細胞をも、心地よく、刺激しながら、自分の能力を、機能を磨き上げる。これが生命の科学のレッスンですね。それが生命の科学のレッスンです。で、ここに宇宙の法則、アダムスキー全集の第12巻にありますけれども、スペースピープルと地球人の相違、ここで少し数行を読んでみます。スペースピープルと地球人の相違、我々の兄や姉であるスペースピープル、別な惑星の高度に進化した人々は、宇宙の法則、すなわち、創造主と母なる自然の法則を研究し、自分たちのことを知り、自分たちがどう生きるべきかを学んでいます。スペースピープルの方たちは、どう生きるべきかを学んでいます。でも、我々地球人は彼らのそんな生き方を受け入れていません。我々はこれまでに彼らに対する憧れのようなものは抱いてきたかもしれませんが、彼らの哲学を受け入れようとは全くしませんでした。ということで、我々もアダムスキーの本を読むときには、まあ、私の経験もそうですけれども、最初に読んだときに、やはり憧れていた、その後はお経のように反復して読んでいた、やはり自分で学ぼうとすることには、やはり本人、まあ、我々がこうして生命の科学を学んでいるこの姿のようにまでは言ってみなかったというのが事実です。で、まあ私も一つのきっかけとしましては、まあ年齢がもう、70に近いものですから、まあ50前後になった時は、まあ私がこれから、来世があるということは分かった。じゃあ来世はもっと人のためになるようなことに尽くしてみたい。と漠然と考えながら、じゃあどういうふうにしたらいいのかということを、もうおよそ、まあ、10年、20年前から少しずつ考えてきた結果、やはりここで学ぶことを、生命の科学を学ぶだけ学んで、それに近づけるような、ね、人間になって、来世になったら、20年前に考えてたような、憧れの来世ではなくて、もっと具体的な来世になる必要があるんじゃないかというふうに考えられるようになります。それと、生命の科学を学んでいきましたら、生命の科学の中に書かれている、俗に言う超能力現象、テレパシー現象の何種類かを私が体験するように、経験することができましたので、まあ、もちろん、スペースプラグラスの言っていることは本物とは言っていましたが、自分自身が体験するほど、これほど嬉しいことはないです。まあ、体験してみますとですね、びっくりというよりも嬉しい。まあ、それよりもまた当然、それよりもまた、あ、もっといけるんじゃないかって、こういう力強さが出てまいります。ということで、やはりこの中で、スペースプラザーズから教えられている中で、いろいろと多岐にわたるものが山積みされてますね。ということは、我々地球人としては、宇宙人がいるということは正当には認められていない。それから UFO が飛行しているということも、科学界では正当にされていない。こういう中で、まあ、生活、教育されてきた中では、まあ、無知といえば当然なら当然かもわかりませんけれども、我々がスペースブラザーズからアダムスキー氏を通じて学び得る、こういう素晴らしいものを得た限りでは、やはり学ぶというところに、一歩も二歩も体ごとどっぷりと使うぐらいな、そういう、態度といいますか、それが必要ではないかなと思います。まあ、そのためには、生命の科学を盲目的な信念で学べば、 おのずからどういうふうに学びたいかな、次はどうしたいかなというのは自分から出てきます。もう全く自分から出てきます。もしくは気がつかなくてもそういう衝動が細胞の中、人体の中に現れて自然にそのように向いていきます。ですから、まあ、これも生物科学の中に書かれておりますけれども、緊張を持たずに、緊張感というのはやはりルールとしては反則ですから、緊張を持たずにリラックスしながら楽しみながら疲れないように自分のペースで楽しい仲間たちから始めながらだんだんだんだんやっていけばこういう姿になっていくというふうに思います。それでですね、アダムスキーに対して、ちょっと私が最近いろいろと、分かった、自分がそういうふうに、仮定として考えていることをここでちょっとご披露したいと思います。一通りちょっと年表を読み上げますね。アダムスキー氏は1891年に生まれまして、1899年8歳の時から1903年12歳の時まで、チベットで、ダライラマの、住むポタラ宮殿で、まあ、修行をしたということです。8歳から12歳まで。それから、よく知られているロイヤルオーダーオブチベット、宇宙法廷ですね、ロイヤルオーダー、これは1936年、45歳の時に表しております。それからちょっと先般紹介しましたけれども、今回本になりました地球人を一つになって宇宙へ目を向けなさい、これは、今までマニアの間では宇宙のパイオニアというアダムスキーの小説という形でもって知られていまして、まあ、研究家の間かマニアの間では翻訳されておりましたけれども、この宇宙のパイオニアというのが1949年、58歳の時にこれを、発表しております。そして1952年61歳の時にデザートセンターで金星人オーソンとコンタクトしております。そして、まあ、アダムスキーに関わる話としては1962年71歳の時に、まあ、ケネディ大統領と一緒に、まあ、アメリカのある空軍基地で、スペースブラザーズと、まあ、一緒に基地においては現場の中でケネディと一緒に発表するというのがですね、それから生命の科学を発表したのが1964年73歳です。そして、これが3月ですか、完成したのが約1年かけて1964年の3月に完成しまして、1964年同じく4月に、その約1ヶ月経つか経たない後にアダムスキー氏は、もう一度繰り返しますと、アダムスキー氏は1891年に生まれまして、1899年から1903年、8歳から12歳までの間にチベットに行きまして、ロイヤルオーダーは1936年45歳の時、宇宙のパイオニアは1949年58歳、コンタクトは1952年61歳、ケネディと会ったのが、ケネディと一緒に、着陸した円盤の中に 入ったのが1962年72歳、生命の科学が1964年73歳、亡くなったのが1964年というと、ここで一つですね、俗に言われてたコンタクトは、要するにセレモニーであると、それ以上でコンタクトしてあったという、そういう、まあ、疑問が非常に、皆さんの、まあ、研究家の間でもいろいろありましたが、私はもう、ある程度自分のストーリーとしては、アダムスキー氏はもうコンタクト以前にフェイスブラザーズとコンタクトして円盤にも乗ってたとは、もうその、間違いないだろう、ほぼそう思いました。それで一つ、ロイヤルオーダー、これを1936年45歳の時の書物だということで、これ自身もうはるか20年以上、30年近く前に読みましたが、これはアダムスキー氏がコンタクトした、1952年にコンタクトしたと言われる前の、62歳にコンタクトしたと言われる前の45歳の時に、これほどまでのことを書かれたということを、まあ、コンタクトを、これは独自に研究して、ここまで書いたと私は思い込んでて、アダムスキーは素晴らしい人だと思い込んでいました。で、これは、アダムスキーの本を読むにあたって、これはまた副読本の形で私は読んでおりましたけれども、これは実際には、もうすでにコンタクトした後で、正式にコンタクトしたということを言わずに書かれたものだな、というふうにこれはもう実際に書きました。それともう一つ先ほどの年表を示しましたけれども、宇宙のパイオニア、これは後々のアダムスキーが発表する我々が知っている全集、それから他の方が翻訳しているアダムスキーの書物、それらの全くダイジェスト版です。中に書かれていることはダイジェスト版です。これを読めば、おそらく宇宙の真実性のポイントとなるものが非常に、なんていうんですか、簡潔に書かれています。そして宇宙のその仕組みですとか、それから近隣の惑星の科学的な姿を、地形ですとか、それらのこともしっかりとした、はっきりとした数字入りでも、数字入り、何万キロメートル、何メートルとか、それから大気の濃度が何パーセントぐらいとか、ということで、そういう数字もはっきりと示されております。それから、いろいろな物事で私たちが、忘れ去った禅宗の中のことからもこの中に古代文明、もしくは地球の過去の昔の、レムリアですとか、それから最初の、住んでいたトリトン人、そういうことの姿が全部宇宙のパイオニアコンタクトより3年前のこの小説として表された中で、ダイジェストとして入っております。おすすめです。はい、で、まあ、どうしてこういう姿ができるかというと、もう年配の方は、もう十二分にご存知かと思いますけれども、我々の時には、もう携帯電話もありません。本当に、テレビもない時代で、ラジオは真空管の時代です。鉱石ラジオは真空管の時代です。その時分に今のようなメディアとかそういうものがない時代。まあ、UFO ということを知らせるのは非常に難儀だったと思いますし、ましては超常現象などというのは科学的に説明できない時代で、オカルトだとかそういうふうに言われた時代に、何かを正しい姿で少しずつ表さなければいけない。 ということで、まあ、最初にロイヤルオーダーだったのかな。ロイヤルオーダーだったのかな。その次に宇宙のパイオニアだった。その次に承認を携えてわざわざコンタクトをした。承認を携えてわざわざコンタクトをした。発表しやすくした。というふうにしかストーリーは考えられません。というのが私の推論でありますけれども、アダムスキの書物の中、この宇宙のパイオニアの中にも、一度には地球人には物事を知らせることはできませんと、はっきり述べております。もう地球人は小惑星の程度です。他の惑星に比べると小惑星の程度です。火星と比べても、1万年、2万年遅れております。火星と金星でさえ3万年ぐらいの開きがあります。というふうにこのところに書かれております。というところでは、我々も、我々がこういう知識を得るよりも、もっともっと、失礼ですけど、知識の乏しい方たちに、これ以上のことを教えたらどうなるか、ということも皆さんに考えてみてください。そういう類のことが、はっきりこの中にも書かれております。ということで、これは一覧には全てスペースプログラムの中にある。ですから、アダムスキー氏が行動している全てはスペースプログラムの中にあって、スペースブラザーズの指示によってそのようにされているということは、もう明らかではないかなと思います。まあ、この中で、あとはですね、最近には、異次元、もう一つ次元が違う世界がある。オムネク、オネクとかいろいろこう公表されております。まあ、ここではその中にもはっきり書かれておりますけど、この中にも書かれております。アダムスキー氏は3次元、4次元以上のことは言ってないじゃないかというふうに言ってると言ってますけど、この中では一言述べております。3次元、4次元以上の次元があるとはっきり述べております。もうそれしか述べておりません。ここでは。ここでは。まあ、現代になって、オムネク、オネクとか、いろいろな人が出てきておりますけれども、その辺も、やはり、その、スペースブラザーズ側の、我々に知らせる、態度が、もともとから変わってきたんだろう。ということは、やはり、宇宙からの訪問者以降、1950年以降、もうここで2000年を越して、もう約50年、以上経っておりますから、ここでは新しい動きになってきただろうということは、推測しても何がおかしくはないんじゃないかなと思います。その中でですね、ちょっと面白いことを発見しました。先ほど1903年12歳の時にチベットにいたと言いましたけれども、1903年というのはライト兄弟が初めて人力で初飛行した時なんです。ですからまだ実験飛行機であって、空を飛んでいません。船はありました。昔から、その時代に、スペースブラザーズともにチベットに行った運搬と、今そうすると船で行って歩かなければいけませんけれども、まあそれが真実かなどうかなというところに一つまた面白い疑問が湧きました。ライト兄弟が初めて初飛行したときに、もう、チベット、8歳から12歳、その時が12歳です。じゃあ8歳の時、8歳の時にチベットまで歩いて行ったのかな、というところです。はい。それからですね、たびたび私がここで、生命の科学を勉強しながら気がつきましたので、DNA のに関して生命の科学の中で述べている、この第、何でしょうか、第4課、第9課 DNA、RNA、H の働き、これは生命の科学は1964年コンタクトから12年後に書かれたものではありますが、生命の科学がもし が DNA が初めてワトソンとクリックによって DNA 構造が分かったのが1953年コンタクトの翌年です。それからノーベル賞を受賞したのがコンタクトから10年後の1962年です。ですから1962年の時点では DNA ということが地球人の科学の科学界もしくは、まあ、専門家の間では知らされることとなりました。まあ、それだからこそ生命の科学の中で DNA、RNA という形でこの中にこの働きというものが示されたんだろうなと思います。もしこの DNA、RNA、DNA が地球人の中で発見されていなければ生命の科学の中ではどういうふうに表現されたかなというと、もしかしたら DNA、RNA ということの中ではなくて、まあ、ここに遺伝子のヒトゲノム の、 マップ、人間の、23-24 というマップがありますけれども、まあ、この中に旧家に書かれている宇宙の意識と交信できるマスターセルユニットが内蔵されているという類が生命の科学で旧家の中に、ヒントとして書かれておりますけれども、まあ、もし DNA が地球人にまだ発見されてなければこの遺伝子の中に宇宙と交信するものが含まれているというところにとどめたんだろうと思います。それでちなみにですね、 DNA に書かれた生命の暗号集ということでは、ヒトゲノムというのは一通り、解読ということは、解読というのは機能まで分かったという意味じゃない。その中の何割かは機能が分からない。で、ある書物を数年前に読んだときには、医学に、堪能な方のそういう本ですけど、それは不要なものでしょうと、明らかに不要なものでしょうと書かれていました。それを2冊の本で目撃しましたので、誰かのものを誰かがコピーしたのか、本当に不要なものとして思っているのか、私は素人でありながら、こういうふうに生命の科学を勉強していきますと、人間の中に不要なものはないわけですから、これが不要なもの、もしくはわからない、これから研究によってできる、解明されるものが、これが第9巻に書かれている、働き蜂の例えにあるマスターセルユニットに相当するものではなかろうかなと。ヒントはそこまでですね。これを解明できれば、ノーベル賞です。ドクターも挑戦してみてください。ということです。という、そんなことが、この、なんて言いますか、アカムキーの年表を調べながら、それから以前から生命の科学を私が勉強しながら、その行間、それから章と章の間に書かれていること、その不明な点を自分で分かろうとすることで、いろいろな関連詞を調べたり、いろいろしていきましたら、やはりそういうものの総合的なものに分かりました。で、それらの私が疑問に思ってたことは、全部、どっかにやはりちらっと書かれています。もう本当に読み過ごすかもわからないほどに書かれております。ですから、繰り返し申しますけれども、私たちは、生命の連続をもう盲目的な信念で信じながら、そしてこの生命の科学を学ぶということを真面目に探求すれば、必ず探求できない人以上の解明度があるということを確信しました。真面目であればあるほどそれは解明できます。 まあ、あとは聖伝の科学を、コツコツと料理を学ぶように、もしくは音楽の好きな方が楽器を手にしながら自然に楽器をもうマスターできるようになるような、そういう形で、まあ、いろんな形で運動の好きな人はコツコツと体をトレーニングしながら素晴らしい、まあ、運動選手になるとか、いろんなことがあると思いますけれども、同じような形でコツコツと生命の科学を探求もしくは勉強していく、まあ、それには宇宙の意識というものがあるということを毎日、どこか細胞に印象づけるような刺激を与えるような、そういう感じ方、仕草に少しずつこう入っていけばいいのかな。私たちは今まで地球の教育の中で受けて生きてきましたから、こういうことは毎日の中でやったことはもう全くないに等しいぐらいです。ないに等しいぐらいです。でもスペースグラブラスは毎日行っております。でも同じ機能を持つ私たちですから、これから毎日少しずつやっていけば必ず体の機能が開ける。私ですらそうですから、もう70近いですけれども、生命の科学をこのように本式にやったのが10年前です。10年前って言ってもまだここまではやれませんでした。でも皆さんはもうはるかにそこに足を乗せておりますので、もっと簡単にたやすくできると思います。ですからそういうことで、皆さんのやれる方法で、この方法というのは、正しい認識もしくはそういうイメージを持つことによって、やり方は個人の自由でできますので、それをまた皆さんが習得したり体験したりしたことをお互いにこう会話の中で楽しく語り合えば、お互いがヒントになり、それから、よくありますね、私たちが、こう気の合う人同士で、とても次元の、まあ、レベルの少し高い、世俗的でない話をしたときに、どうしてこういう話に至ったのかなと思うぐらい、いろいろのフィーリングが湧きますけど、あれはまさしくフィーリングが湧いたと宇宙のバイブレーションをつかみ取った、または細胞がそれを感受して心に伝えてくれた、そういう現象に他ならないです。ですからよくあります、私たちも、なぜあんな話ができたんだろう、なぜのあんな思いだったんだろう、ずいぶんいい話したな、ということがたびたびある。こういう経験を皆さんもたくさんお持ちだと思いますけれども、そういうふうに仲間同士の話が計算する、そういう話になりますし、お互いに、バイブレーションの磨き合いになると思います。というところで、宇宙の意識がある、まあ、それを宇宙の意識を、心を持たずに従順にそのまま受け入れているのが万物であり、皆さんのテーブルの上にある、まあ、自然界のものであり、小鳥であり、魚たちであり、そういうものが全て宇宙の意識というものを従順に受け取っております。人間は、心というものを、わざわざ特殊にして、なぜかというところまでは私が説明できる、言葉で説明できるものまではありませんが、創造主は自由意志として一番素晴らしいもの、心というものを与えてくれた、その心を、本当に、本来の目的である宇宙の意識に従うように、その心を仕向けるようにトレーニングするというのが我々の使命です、というふうに生命の科学の中にも書かれておりますし、他の書物にも随所に現れております。 まあ、あとは、話をしますと、いろんな今の話も、繰り返しになってしまいますので、とりあえずは、まあ、内段階としての話は、ここまでにしておきたいと思います。この地球人を一つになって宇宙へ目を向けなさい、宇宙のパイオニア、小説として表されたこの本は、スペースブラザーズがその後に伝えようとする宇宙の法則、我々が地球人が学ぶための大切と版ですというふうなことを心に抱きながら読んでいただけると大変参考になると思います。ということで、ひとまずこの時間は終わりたいと思います。何かご質問のある方いらっしゃいますか？よろしければ、休憩に入りたいと思います。要するに地球星の円盤に乗って地へ行ったという下りまでしか翻訳されてなかったんです。で、非常に今退屈っぽいその内容ではありました。でも今回は全訳です。ですから当時マニアの間では翻訳されてなかったからです。誰かが来たかも分かりませんけど、我々は目に触れることがなかった。で、その後に出てくる金星人、土星人、木星人との遭遇というこの辺の後ろの私不戦後愛がついてますけども、まあ、ですから前翻訳されたのはおそらく、このぐらいだったと思う。大変熱い本ですから、ですからおそらく今回これが出て、メニューの人は、まあいろいろと初めての人が多いんだろうと思います。私も初めてでしたし、そこまで書かれてた記憶がなかったなと思いますけど、実際そんな熱くはなかったんですから、もうこれはもう大事なんです。
それはどこで、
はい、どこの徳間書店、
徳間書店、
ね、徳間書店、発行部数少ないみたいなんですよね。
あ、売って
た、売れ行きがありまちじゃないですか。
でも、しっかり生産世界コーナーに
並んでました。でも、ロングセラーにはなるだろうと私は役者に言いましたけどね。これいいですよ。まあ、こういうことに申し訳ない。前半は退屈です。でもね、前半退屈の中にもいろいろと科学的な月に関する情報の中でいろんなことが書かれてまして、月のクレーターは全部隕石の跡だ、そんなことはありえない、火山の爆発 のクレーターと隕石の衝突のクレーターとはおのずから違う。でここで見る限りではこのこと詳細に、その何割かは火山性のもの、隕石のものではないのでというふうなことから書かれ
ています
。とかあとは地球では、科学者も、他の惑星には空気がないと言いながら、じゃあなぜ岩石が存在するのか。で、地球上の地質学者たちは岩石成分を分解するとその中には酸素があり、なんとかガスがあり、水分が含まれている、そういう痕跡をこちらであると言いながら、天文学者なんかに行くとその星には、空気も何もないと言い張ると、その矛盾はどうするのか、あらゆるところでそういう矛盾が生じて、地球の科学は全部がひとまとめになるべきだということもしっかりとはっきりと、で例を持ってこういうふうに書かれているわけです。具体的に、そういう内容まで読んでいて非常に面白いですよ。面白い、ためになるし、これでもう一度原点に戻れるという、大変原点に戻れます。あとは本当に地球の歴史
最初に住んでた鳥取に、その町のゆかり側の人間のことが書かれてる。まあ、テレパシーで関するから、あの地球の、まあ、その知能的な遅れですとかね。